加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツッコンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をしたいと思います。
はい、
孝子ちゃんは先月からずっとおるんかいな。
どういうこと？
ちょっとね、行くとこなくてね。
そうやな、ずっとおるやんな。ちょっと仕事先探した方がええで。
いいですかね、ちょっとなんかいろいろと考えてるんですけどね。なかなかちょっと受け入れ先がなくてね。
そうな、それはちょっとかわいそうやな。まあうちも無理やり受け入れとうだけやけどな。
え、無理やりですか？
でですね、受け入れといえばね、皆さんやっぱ困っとってんですよね。で、日本酒業界でも、非常に困ってるんでしょうね。飲む人も少ないから、やっぱ売れが遠のいてと、やっぱ食べにくい人もないしね、そういうところで、クラウドファンディング的なことを結構やられてるんですよ。でそんな中でちょっと見かけたのが、加古川の岡田本家さんと、葛西の福錦さんがコラボして、姫路の酒屋さんかな、業者さんが中心になって、ファンドみたいな形をやられて、でマスターはですね、それを見かけたもんですから、やっぱ買わなあかんやろと、いうことで1万円の投資をして日本買って、グラスもついてきたかな。でなんかね、ウェブビナーかな、ウェブなんとか、
ウェブ会議とかですか？
そういうやつでなんかみんなで話しませんかみたいなも、僕はそれはしてないけど、それの件もついてくるみたいなんで買わさせてもらったのね。今日ちょっと用意をしたんです。ただね、ちょっとお断りがあるんですけど、福錦さんの神の舞っていう名前だったんですけど、ちょっとマスター辛抱できずに飲んでしまいました、今日持ってご用意できなかったの。ただ岡田本家さんの分は死守しようと、冷蔵庫の私の手の届きにくいところにまず置いてやりましたんで、ちゃんと今日は冷やして持ってきておりますので、高子ちゃんちょっとご紹介文を読んでいただいていいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは兵庫県加古川市野口町にある岡田本家さんです。岡田本家は1874年明治7年に加古川市で酒造りを始めました。昭和40年代には加古川市内にも10軒以上の造り酒屋がありましたが、現在では岡田本家だけが全て手作業で日本酒の醸造を続けています。兵庫県最大の川、加古川の伏流水と兵庫県産の米を 100% 使用し、加古川の地酒青天を作っています。平成24年からは米の一部を自社栽培し、より地産地消を目指して地域に根ざした酒造りを行っています。ところが今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、全国的に日本酒業界が打撃を受けました。コロナ危機で料理店での純米酒や吟醸酒の消費が激減し、最高峰の酒米山田錦が減産に追い込まれています。全国500以上の蔵元が使う原産地兵庫の山田錦が来年も水田に作付けできるよう、日本酒を自宅などで飲んで応援し、山田錦と酒の最大産地であり続ける神戸兵庫の酒文化に触れながら、持続可能な酒米と酒造りを考えるウェビナーをですね、神戸新聞社がクラウドファンディングエールファンドを開催。私たち同じ加古川の発信者として、防災ショットバーもぜひとも協力させていただこうと考えました。今回ご用意させていただきましたのは、青天木本造り純米吟醸です。兵庫県産山田錦を大吟醸クラスの 50% まで磨き使用され、洗練されたお米の美味しさ、軽くまろやかな口当たりで綺麗な旨味が楽しめます。香りよくすっきり飲めるお酒、爽やかな酸味と香りをお楽しみください。
ということでね、いいお酒をご用意させていただきました。なんか米もこう水につけるのは秒単位であげらなかねってね、なんかほったらかしとってトイレ行っとったとかって、そんなんは絶対ありえへんみたいね。
ふやけてまうから
もうタイマーで測っとって、 バッてあげたりするらしいですよ。
そうなんですね、
うん、でもその後水ジャーッと入れんねんけどねあれどういうことなんかなとか思いながら
浸水時間とかなんか変わるんですかね。
なんかあるんですかね、うん、詳しくは知らんねんけどね、うん、まあ今日はねこのお酒をご用意しましたのでちょっと皆さんにお継ぎしたいと思います。ではよろしいですか。地産地消やからもう三木とか八代とか行ったら山田錦ってあの旗がめっちゃ立っとるもんね。
立ってますね。
山田錦って普通に食べたら食べられへんやろか。
酒米ってあんま食べない。
あんま食べないですよね。
美味しくないとか聞きません、うんうん、食べたら、ね、
でも違うと思う。
違うのやろか、うん、美味しくないのにお酒にしたら美味しい、
ね、お酒作りには適してるいうことでしょ。だから
うん
食べるとかそういうのとはまたちゃうんやろね。
おにぎりはちょっと適してない。
うん、おにぎりはコシヒカリのがいいな。
うん、
やっぱり、
うん
いい
ねうん、どういうこと、は
い、
それ
いやいやいや
ところでね今またあのいろんなところで災害がね続いてますので、はいまあ、コロナも引き続き皆さんお困りだと思います、うんまあ、たくさんの方がね災害だけじゃなくコロナでも入院したり命を落とされる方もいらっしゃいますので本日は健拝ねはい、したいと思いますのでよろしいでしょうか、う
んはい、
ではですね各地の豪雨災害とかそれからまあ今回あ台風ですよ ね、
そうですね
災害が来ないようにということで多くの方々にね献杯したいと思います、うん、では献杯
献杯
めっちゃいい香り
なんかねうんメロンを彷彿する、うんうん、感じやね、うんうん、爽やか感もあってこれクッと冷やして、うん、キュッて飲んだらもうめっちゃ嬉しくなるような、うん、つまみがどうやろうな何がええねやろうな爽やかなつまみの方がええと思う。イタリアンとかの方がええかも。
あなるほど。あワインっぽく、
うん、ワインっぽくね、うんフランス料理というよりもイタリアンかな、うん、違いはよう知らんねんけどね
言うただけ、
はいまあ、台風今日からね
いやそうですよね、うん、マスター台風近づいてきてますよね。
そう近づいてますよ。
でも今回の台風の勢力ってそんなに大きくないから大丈夫ですよね。
うーんチャンホン14号チャンホン
そうやねそういう名前がついてるんやね、はいはい、まあまあね、この台風14号で、まあ、過去側にもやっぱり影響は出てくるんかなと思うんですけど、まあ、今晩あたり
今晩あたり、
まあ、今晩言ってもラジオ聞くときには
昨日やからもう過ぎてるから
そうやね、うんうんまあ、徐々に、ね、風もきつくなってるようなんで、うんまあ、一応ね概要というかあの中身を紹介すると中心気圧が、うん970ヘクトパスカル
今日の時点ね
今日の夕方ぐらいか、
うんうん
で中心付近の最大風速が35メートル、うん、最大瞬間風速は50メートルと、うんでまあ、あの進行的にはゆっくりと、うんまあ、10キロ未満らしい、うん、あの進み具合らしいんでね強い台風のまあ基準内ではあるんですけど、まあ、昨今やっぱり猛烈なあの台風が当たり前になってしまって
そうそう、
まあね、今回のこれぐらいやったら大丈夫かなと油断するケースがあるんで、うんまあ、あの油断なくやっぱり万全に、準備をしておいてほしいなと思います。
そうですね、まあ、ただ今年は今のところありがたいことに、まあ、台風の数が例年よりもはるかに少ない。
そうですね、
まあ、さまざまなところで、まあ、それでも局地的な豪雨とかが発生するっていうのが今年ですね、まあ、今台風シーズン真っ只中というところで防災ショットバーをお聞きになられているリスナーさんもですねちょっと一緒に考えていただこうというのが今日の趣旨でもあります。さてさて何を考えていただくかというとあなたはこんなことを考えたことがありますかということで行政からね、うん、ちょうど台風が来とう日やからねいいでしょうね、
うん
うん、行政から、まあ、ここは加古川市ですからね加古川市からとしましょう、
はい、
避難準備高齢者等避難開始もしくは避難勧告もしくは避難指示緊急が発令されました。さてあなたはこれらを耳にしてどのような行動に移りますか。代表して高子ちゃんよろしくお願いします、
はい、避難準備高齢者等避難開始、うん、避難勧告避難指示ですか、
うんうん、
避難準備とか高齢者と避難開始ならちょっと気をつけようかなとなりますけど、うん、避難勧告避難指示が出ると多分周りの人の行動を見てしまうと思います、うん、周りの人が逃げなかったらまだ大丈夫かなとか考えて避難しないかもしれないですね、うん、
なるほどね、うん、まあ、あのマスター、防災にね、興味のある方だったら、まあ、何の災害が発生したんかなと、まあ、考える人も多いかなと思うんですけども、
避難指示とか避難勧告言ったらね、うんうん、
まあ、でも何の災害設定も知らされんとね、うん、避難準備とか高齢者等避難開始、また避難勧告とか避難指示、まあ、緊急の場合のそういう発令をねやっぱり質問するのもちょっと無謀な気がしますが、まあ、どない、うんうん、思われますかね。
あ、でも私疑問感じず、あ、避難するかなと考えてしまいました、
うんうん、やっぱり心が綺麗からね、つくんみたいにもうドロドロの心してるとやっぱりまあ悪く考えね、
まあ、コレステロール値高いからな
心にまで影響か、
まあ、多くの人はね疑問を抱かずに避難するかなと考えてしてしまうのが事実ですね。なぜそう考えてしまうのかというと、避難準備だとか避難勧告避難指示の言葉は知っているんですよね、うん、知っているんですけれどもねっていうことなんですよ。
知ってます、うん、知ってます言葉は、はい、うん、
間違いなく日本国民の多くは知ってるわけです。でもこれらを理解していないからどうしようかなとなるわけですよ。
だから理解をしていない、うん、知ってるけども、うん、どういうことでしょうか、うん、
まあ、避難準備避難勧告避難指示なるものは何からどこから生まれたものかをちょっと紐解くことからスタートしてみましょう、うんうん、
じゃあそれらの準備とか勧告とか指示というのはいつから使われ始めたものなんですか。
そうですね、勧告指示に関しては、まあ、災害対策基本法ができた時なんですけれども、避難準備というものができたのは、まあ、結構新しいんですね、はい、平成16年2004年です。平成16年の一連の豪雨災害における避難情報等の伝達などにかかる課題を踏まえ、まあ、ややこしい言い方やねんけどね、うん、内閣府では避難勧告等の判断伝達マニュアル作成ガイドラインを公表したわけです。このガイドラインでは急激に進展する中小河川での洪水災害時において災害時要援護支援者でも対応できるよう避難勧告の前の段階で避難準備情報を発れることとし、うん、ああ行き着かなかった災害対策基本法で制定されていた従来の避難勧告避難指示を含めた3類型の避難情報発令とその基準について掲示したものということです。うん、ややこしいの。
確かにそう言われるとね、もう平成16年どんな災害があった年です
か。めっちゃあったで。
そうやね、今からほぼ16年ぐらい前かな、うんうん、はい、7月にはですね新潟福島の豪雨、うん、で
これこつかってね、
そうやね、うん、で福井豪雨もあって、うん、でさらに台風10号とか11号が、うん、中国や四国地方を襲ったと、うんうん、で8月には台風15号が東北四国、うん、台風16号が西日本か、うん、で9月にはまた台風18号が中国地方で、うん、台風21号がまあ西日本と、うん、で10月にはまた台風22号が、東日本の太平洋側を襲って、さらに台風23号が近畿四国と、本当にもう1年からね後半ずっともう風水害に襲われたっていう年でした ね、うん、ね。
その時どんな被害が発生したんですか。
まあ、この時に発生した一連の風水害において犠牲者の半数以上が高齢者だったんですね、うん、で高齢者などの災害時要援護者の、まあ、避難支援について、まあ、内閣府等が中心になって進められたわけですが、それによってガイドラインが平成17年に、はい、取りまとめられました。で風水害では確認された例から高齢者や、障害のある人が被害を受ける割合が若者などと比べて非常に高いことが報告されたんですね。
ところで大切な避難準備とか高齢者と避難開始避難勧告避難指示っていうのは誰が発令するものなんですか。
そういっちゃね、難しいのはね、はい、発令の、まあ、実施担当というのかな、担当って書いてあるんだけどね、まあ、これは市長です。うん、市長がいなかったらどうするのかなと思うんだけど、はい、まあ、その場合には行政機関の区長だとか消防局長だとか消防署長が代行するんだろうと思うんですけれども、それもいなければ地方公共団体の職員が発令し 事後速やかに最終的な市長に報告をするということみたいです。
でも発令のタイミングって難しいですよね。
難しいわ。
早すぎても遅すぎてもダメですよね。
遅すぎたら文句言われるし、早すぎても文句言われるしね。このタイミングは平成31年にちょっと統一しようというふうになったわけですね。避難勧告等に関するガイドラインの改定、警戒レベルの運用等についてというのが策定されました。難しい言葉ばっかりけどね今日、この警戒レベルを参考に、全国の市町村が発令されるわけですね。また中小河川の基準策定事例集というのもできまして、高度な専門知識がなくてもちょっと読んでおけば発令できますよというような、そんな簡単なものではないでしょうけど全国統一がされました。
でも結構アバウトなところはあるんですかね。
それ言っちゃうかね
例えば降水量何ミリとかそういった基準値が曖昧ってことなんですか。
多分ね、何ミリって決めてもその、1級河川と2級河川でも違うとか、山間部と海に面したところでも違うっていう風になるからだと思うんですね。これは市町村の判断に任せられてる、いいと思うんですね。市町村が出せばいいわけですから、過去に被害が発生したようなところは早め早めにやっぱり今は発令されていますね。
その発令に合わせて避難行動となるんですね。
そう。
でも避難するかどうかのタイミングも難しいですね。
そうやね、避難のタイミングいうことになると、一応ねそのガイドラインでは平成30年7月豪雨の教訓を踏まえて、住民が自らの命は自ら守ると、自分の命は自分で守ると、意識を持って自らの判断で避難行動をとって、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取り組み強化による防災意識の高い社会の構築に向け、住民が主体的に避難行動を取れるように、そこで5段階、こういう警戒レベルによる分かりやすい防災情報の提供ということにつながったんですよね。このことから、避難のタイミングっていうのはもう自分で判断しなさいということになったんですよね。
自分で判断せよですか、ちょっと無責任な気もするんですけど、
やっぱりでも自分の命はねやっぱり自分で守ろうということなんでしょうね。
でも誰かが誘導はしてくれるんですよね。そこも自己判断ですか。
一応ね行政の職員ももうね四六時中災害に備えているわけっていうことではないんで、やっぱり不意に襲ってくる災害っていうにはやっぱり自らの判断いうことが重要になってくるということちゃいますかね。
そうなんですね。風水害の犠牲者っていうのは地震以上に多くが高齢者という、その人たち要配慮者っていうんですけれども、お年を重ねると避難が困難になるということは言わずもがなですけれども、そういう状況下で日本の要配慮者対策はどうなっているかっていうのがあるんですけれども、これがねまた変なもので要配慮者の名簿を各市町村で作るわけですよ。でその市町村は対応しきれないので地域の問題ということで地域にお願いをするわけですよ。今その状態ですね。でその要配慮者の名簿は一般的には民生委員の方々に渡るんです。でいざとなると民生委員の方々が走り回って要配慮者の避難を対応することになる。近年の台風でこの対応をしている民生委員の方が亡くなるというケースもあったんですね。あまりにも多くのことを民生委員とか、さらには自主防災組織に委ねる構造になってるっていう、これはもう無理じゃないかなと私は思いますね。特に寝たきりとか生命維持装置をつけている重篤な方、そういった方も全て地域にお任せお願いというのはあまりにも無責任であり、これはやはり行政が担当すべきだと私はちょっと思うんですけどね。
マスター地域にお願いするって言われても、その地域の人防災の素人ですよね。
素人、
そんな人たちが他人の命を守らなければならないってちょっとなんか責任も大きいしむちゃくちゃな気もします。
でもね、災害対策基本法の、第49条の11項かな、ここにちょっと要約はするんですけども、避難行動要支援者名簿を作成はするんですけど、何かあればやっぱり民生委員や社会福祉協議会または自主防災組織にその名簿情報を提供するから使ってねと 書かれてるんですよね実は。
そうなんです。まあまあ今優しい言い方ですけどね相当そういうことです。うん、まあその名簿でも名簿情報を提供することについて本人の同意が得られない場合はこの限りではないと言ってるので、災害時でも個人情報やって伝えるなっていう人はまあ後回し後回しにかわいそうですけどなってしまうということです。
あれでも、うん、
いやいやどうぞどうぞ。
地域って言えば町内会とか自治会とかはどうなんですか。
そう思うでしょう、はい、でこれがねものすごく不思議なことで、災害対策基本法というものには町内会とか自治会という名前は一切出てこないんです。
うん、
うん、まあ、町内会自治会は活動の趣旨が違うということを私国の方から説明を受けました。あ、なるほどなって、これは地方自治法で規定されているところなんですね。だからその人たちに任せたいけれども任せれないから、じゃあ地域に自主防災組織を作ってねというのが国の考え方。
いや、なんか法律って人の命を守ることであってもややこしいですね。
ややこしいよ。
でも自主防災組織の運営ってその多くが町内会の人とか自治会の人ですよね。
うん、そこはあまり触れてはいけない、うん、非常になんか福までのような状態なのにもかかわらず、あの訓練の時には自主防災組織の方って訓練終わったら町内会の方ってちゃんと言い換えられてる行政もありますね。かといえば全く全て町内会とか自治会の方って自主防とは言わないなっていうところもある。面白いですね。
難しいもんやね、うん、まあまあ、さて皆さん、まあお年寄りのね避難がやっぱり民生員の方ややっぱり自主防災組織に委ねられているっていうことをまあね、あの今日で分かっていただけたんちゃうかなと思うんですけども、うん、やっぱり風水害被害の、被害者っていうのはやっぱり7割がやっぱり60歳以上の方ということで、うん、まあね自分には今関係ない、まあそういう思う人もねやっぱりあの故郷とかね、離れた両親とかいらっしゃればやっぱおじいちゃんおばあちゃんのことも考えて、しまうとやっぱり身近な問題ですよね、
はい、
うん、まあもちろん近い将来自分自身もねそういう年齢層に行っていくんであって、やっぱり一言と思わんようにしないといけないと、
ね、
思いますがね、
うん、ところでマスター避難って何なんでしょうね、
うん、そうやね、避難の前にちょっと音楽かけるわ。コロナうつって話したでしょう。やっぱりね、うつになる方が多くて、あの、うん、ツイッター見ててこの歌に助けられましたっていう方が多くて、うん、僕も喜んでるんですけれども、加古川出身のベイビーキングダムが2人ギターとベースですねが出身、加古川出身なんですけども、そのベイビーキングダムというバンドが、回り回ってというこの歌ですね、うんうん、流してくれてるんですね。でツイッター上ではですね、その通り言うと、もう明日の朝には自分の命は絶とうと思っていたけれども、この歌に出会ってあの命をちゃんと大切にすることを知りましたっていうような書き込みもされてたりとか で本人たちは非常に喜んでるみたいです。まあ、あの自分たちの中ではそこまでの思いで作ったわけではないんでしょうけれども、自分たちが音楽を提供するっていうことで人の気持ちが少しでも柔らかくなるんであれば非常に嬉しいことかなと言っておりました。
なるほどね。
というところであれですね、避難ってなんだろうということですね。じゃあ次回はもう音楽も始まってしまいましたんで、次回は避難ってなんだろうということをつくんやりましょう。
そうですね、うん、はい、うん、はい、
え何がはい、う
ん、はい、まあ時間が来ましたね、
うん、それちゃんと最後言わなか
った、はい、言うの、うん、かぶってません、
かぶってませんよ
じゃあ次回は避難ってなんだろうを考えましょうね皆さん、
はい、かぶってませんってどういうことおかしいそれ、
なんかグダグダになってしまった
悩ましながらムカつくわ、キレキレエブ